7月16日土曜日、ポレポレ、今日ものんきにぼちぼち行きましょうか。というわけで、どうもおはようございます。まさきファンです。なかなかおはようございますの時間に収録してるっていうことが少ない気がしてるんですけど、そうでもないのかな。おはようございますの時間でもこんばんはって言ってる可能性もある気がして、なんかさ、結構ポレポレだからこそこんばんはっていうのはあると思うんですけど、実際挨拶って廊下とかでマンションで人に会っても、あ、おはようございますって言おうとしてしまう部分があって、おはようございますじゃなくてなんだっけってなって、あっちから挨拶されて、あ、こんにちはみたいな返しをすることが何回かあったんで、あ、すっかり業界挨拶みたいになってる、やだ何これってなっている今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そうですね、ポレポレはまあすごく何回も言われてることがあって、その映画の特集を毎回 Hulu のやつっていう、こうなんて言うんだろう、タイトルというかカテゴリー的な感じで名前をつけて、まあ特集を組んだりとかしてるんですが、Hulu 登録してないんだよね、プライムのやつやってよっていう話をされていて、で私もそこそこにまあ Amazon プライム会員にはなっていて、まあ、この前のプライムデーにはもう恐ろしいほどポチってしまい、いろんな DVD をゲットしてニヤニヤしているヘビーユーザーなんでまあいつでもね、そんな特集はできるんだぜっていう感じではあったんですけど、いろいろ DVD をねポチったんですよ。ピクセルとダークナイトのなんかシリーズが全部入ってるブルーレイのなんかコンプリートボックス的なやつと、あとは何だったっけ、お兄ちゃんガチャ。これはね、あのお兄ちゃんガチャで、お兄ちゃんガチャエンディングとかでググってください。ちょっとあのダサい感じの動画と踊りが見れるんでいい感じだと思います。まあそれのためにポチったと言ってもいいんじゃないかみたいなところはあるんですけど、まあまあまあまあまあ、そんな感じでプライムデーはちょっと安くなってる、その辺のもの DVD を初回限定版がゲットできるよということでちょっと安くなってるのもあり、プライムデーを利用していろいろ買ってみました。もともとプライム会員なので、まあなんか朝何か欲しいなと思ってポチると夕方には届くっていうような結構素晴らしいサービスではあって、だから他の通販とか使うとまあ早くてもやっぱ3日ぐらいはかかるんですよね、入金というか、まあクレカ使ってもですかね、だいたい3日ぐらいかかってっていう感じで、遅ければまあ1週間とかもっとかかるよっていう部分が多かったりとかするので、そういうことを考えると本当にアマゾンってすごいなっていうのはあるんですけど、まあそのアマゾンプライム会員っていうのが年会4000円ぐらいかな、違うな、3900円だ、多分3900円過去税抜きとかじゃないかな、込みじゃないと思うんですよ多分。でっていう感じで、まあその朝ポチったら夕方には届くっていう速さ、 お急ぎ便を利用できるとか、プライムビデオを無料で見放題とか、そういうのと、あとはそのプライム会員は常に値引きがあるみたいな、でプライムデーになるとさらに値引きがあるみたいな、そんな感じのこう プラスがありつつのっていう感じのサービスです。で、そのサービスの一つのプライムビデオについてを今回は話していこうかなと思います。で、今回は一作しか取り上げないんですが、いつも Hulu のやつやってるんですけど、最近どうも Hulu で配信されているものは Amazon プライムのプライムビデオでだいたい見れてしまうんだなということに気づき、あ、じゃあもう全然 Hulu じゃなくてプライムでいいじゃんっていうのをさっき思ったりはしていたんだけど、なんだろう、もともとね、映画とかそういうのを見やすいというか、それ専門のサイトではあるから、やっぱりね、Hulu の方が探したりとか見たりっていうのはすごく見やすいようにはなってるので、その辺は無料というか、でも年会費かかるからあれだけど、プライム会員の人は他にお金を払わずに追加料金はなしで、見れるよっていうようなところなので、入ってる人は利用してねっていう、そういう、ダイレクトなマーケティングからスタートしていくんですけれども、何もね、して待ってない感じの常にそういう感じなんですけど、ファンさんは結構こう、うつ映画が好きだと。最終的に誰も救われないみたいな映画がすごく好きで、ね、ああよかったなーって思う映画って大体そういう感じの、誰も救われない、うーわ後味悪いっていう感じのタイプの作品が多いなっていうことに最近気づいたんですが、さらにそこにホラー要素だったりとか、こうエロ要素だったりとか、そういうものが含まれてくるともっといいぜみたいな感じで、で今回紹介するやつが特にそのホラー要素があり、そしてエロ要素もあり、そしてさらに私の大好きな B 級ホラーこれはもう完璧じゃないかっていう、そういう組み合わせになってるんですけど、でさらに、さらに言うと最終的にうつ映画だったっていう誰も救われない系の話だったんですけど、今回話していく作品については、本当に最終的なオチっていうのを知らなければ、私がこれから細かくどういう話でこういうことがあってっていうのを全部言っていくんですけど、話を全部聞いてても映像として見ると面白いっていうのと、あとは本当に最後の最後の展開っていうのさえ話さなければ楽しく見れるなっていうような作品に仕上がっていたので、そのあたりまた特集しやすくて助かるなっていうのもありなかなかすごい作品になってるんですけれども、今回特集というかお話ししていく作品がデスルームっていう作品で、2006年ぐらいから作り始めてみたいな多分作品なのかなだと思うんですけども、そうですね、プライム会員じゃなくて DVD で欲しいぞっていう方は1本 DVD で1890円で売ってる感じです。なんで他に見たい映画が1本でもあるんだったら、まだプライム入ってないっていう人はプライムの方がおすすめだなっていうような、こう買い方にはなってくるかなっていう値段ではあるんですけど、でだいぶ好きな人じゃなかったら DVD を買ってまでは見ないかなっていう感じではあります。でも多分私は全然 DVD 買いますねこれは多分何回も見ると思うんですけど、話を進めていきますね。で、一番最初その話がどう進んでいくかっていうと、ハリウッドの映画を撮るために 組まれたこうなんていうの街というかセット、まあ、街のセット、がもう組まれてて映画用に。でそこはもうあの映画を撮らなくなったから使われなくなってしまったと。でそこのこう見学ツアーみたいなのを、まあ、バスに乗ってできるよっていうのを、まあ、ある理由で集められた人々が、まあ、VIP チケットを持ってその乗り込んでバスツアーを始めるんです。で、まあ、普通に最初はここでこういう撮影がされたんだよ、ああいう撮影がされたんだよっていう話を聞きながら、なんかまあ恐怖の館かっこ笑いみたいなところに着くんですよ。でやっぱりそのこんな見て回ってるだけだとつまんないし中入りたいんだけどみたいな感じになって、でマジで入るんですか、許可出てないんでやばいんすけどみたいな感じで返されて、VIP なんだから入れてよって言われて、しょうがないじゃあ門を開けてやるぜって開けてもらって、まあその館に入るところからスタートっていう感じで、でまあ最初はその映画のセットだから、いろんなもの小道具的なものももう本当に置きっぱなしになって、掃除もされてない状態、完全にその映画のセットとして組まれたままの状態が置かれてて、でまあ見学的にこういろんなところをうろちょろうろちょろするんですけど、じゃあもういいからそろそろ帰ろうぜってなったら、出口がなくて出れない、閉じ込められたって感じになって、そのなんて言うんだろう、脱出ゲームみたいになってくるんですよでいろんなところのドアをガッチャガッチャ開けるんだけど、なんかこう出たと思ったら同じ部屋に戻ってきちゃうみたいな感じで、どうしても外に出れないと。でその館で撮ってた映画っていうのが、そういうなんて言うんだろう、いろんな理由で集められた人々が外に出れないってなって、でその役者に今まであった怖い話を一つずつさせていくんだって。でその今回はこの誰かがそれを再現しようとしてて出られないかもしれないから、怖い話を一人ずつしていってほしいみたいな感じになるんですね。でまあそんなのふざけんじゃねえよみたいな感じで、いろんなところをバッタンバッタンやったりとか、ドアを壊して開けてみたりとかするんですけど、結局出れないと。で仕方ないからって言って最初に、まあ、あの女優さんが話し始めるんですけど、もうなんかなんでそれをみんなの前で話そうとしたんみたいなやつからスタートしていくんですけど、まあなんかそのいろんなオーディションを受けるんだけど全然受からないと。でそのオーディション段階でなぜか自分だけ名前呼ばれなくて、私の名前飛ばされたみたいなんですけど大丈夫ですかみたいな、入りたいんですけどって言ったら、いや君呼んでないからみたいな感じになって、何歳から何歳までの子しか募集してないんだとか言われて、いや何歳なんですけどって言って、いや今回は縁がなかったってことでとかって言われて、完全にこうもう対象外にされてる。でも自分の何がいけないんだ、目が小さいのか口が小さいのか鼻が低いのかみたいな、こういろんなことを考えた時に、おっぱいだって話になって胸が小さいからいけないのねとか、こう結構リアルに悩み始め、ね、そういうこう美容整形のこう病院に入ってしたら、なんかまあおっぱいにシリコンを入れると、こう何万人に一人はこういう失敗があるよっていう失敗例の写真を見せられるんです。それがまあ結構グロテスクな感じなんですけど、でそのそれを見た後に、私こんなになったらみたいな感じになって、 でも大丈夫、今はあの新たにこうまあシリコンなんかこう人のものじゃない、こう異物を入れるから問題なんだと。で今はもっと安全なものがあるよって言って、何 が安全なんですかってなって、まあその人のおっぱいを使うと、死体を使うんですかみたいな感じになって、まあ、大丈夫大丈夫、みんなこう心臓が悪くなったら、まあその亡くなった人というか、まあドナー的な感じでこう提供してもらうでしょ、それのおっぱいバージョンだという説明を受けて、怖い怖いって言いながらも、私は女優私は女優みたいな感じでこうおっぱいを入れてもらうんです。でその手術がね結構グロいんだけど、ものすごい適当に雑に雑に手術されるわけ。でもまあ最終的に出来上がってからは何にも問題ない、触ってもなんかこうなんか中身が出ちゃうとかいうこともなく、普通に綺麗なおっぱいに仕上がるんです。でそのおっぱいがこういい感じになったことにより、どんどんどんどん仕事が入ってくると、ね、毎日こう楽しくセックスできるとっていうので、まあ、私はもうおっぱいのおかげです、世界が変わったのみたいな感じになってたんだけど、まあなんかこうその映画のワンシーンでラブシーンがあると、でラブシーンになったらなんかこう、すごいアズじゃないか、すげえ噛みつかれたぞみたいな風に言われて、ごめんなさい興奮しちゃって噛みついちゃってみたいなのでごまかすんだけど、なんかおかしいってなって、でその他のね男の子とまあやることやって、じゃあって言ってギュって抱きついたりとかしてたら、おっぱいが噛みつくと肌にね、あのまあ一番ひどかったのが、そのおっぱいをこう吸ったりとかしてるときに、もう舌におっぱいが噛みついちゃって、で離れなくなってハサミでチョキンってやるシーンがあるんですけど、まあなんかそのなんなのこのおっぱい、私のおっぱいはどうなってしまったのって感じになるんですね。でその結局やばいってなって病院に行くの、したらもうあの先生はもうずっとお休みをしてて来ないんだと、で大体あそこにいると思うから行ってみたらって言われて、行ってみたところがまあなんかすごいこう研究施設みたいな感じになってて、結構危ない感じの研究をしてる感じの場所なんですね。でそこに入って、先生がいない先生がいないって探してると、もうなんかこう首吊ってるというか、なんて言うんだろう、まあ、まあ死んでる先生がいると、でこんな私どうすればいいのとか言ってたら、後ろで DVD が DVD っていうかテレビが流れ始めて、でなんかあの先生は 最後の傑作だったみたいな話になって、で我々は人間じゃないけど、こうなんていうの、みんなのために生体実験をして、でその世の中を良くしていこうとしてるんだみたいな、でまあその変な宇宙人的な存在なのね。でその宇宙人的な存在がその先生にこういう方法にすればあのうまくいくよっていうのを教えて、でみんなにおっぱいを配っていたという感じで、そのなんていうんだろう、胸をきれいにするだけじゃなくて、その胸になんていうんだろう、まあエイリアン的なものが存在して、胸の中にね、乳首の部分なんだけど、でそのそいつが人間の血を吸うことによって、若さだとか綺麗美しさっていうものを保てるようにしてると、だからみんなに愛されたりとか、こう綺麗綺麗って言ってもらえるんだよって、で私の胸はもう治らないのとか言ったら、治る必要ないじゃないですかみたいな感じになって、で結局その最終的に先生も治らない治せない、死んでるしね、で、誰か治してくれるっていうこともなく、その館にやってきたっていう話で、一番最初の私の怖い話終了みたいな感じになるんですよ。で最初の話がそのおっぱいになんかこう他の生命体を飼ってますみたいな話だから、 バカじゃねえの、誰がこの後に話すんだよみたいな感じになってで、その女優の彼氏も、いやなんか胸だけはずっと隠してるなって思ったらそういうことなのかみたいな感じになって喧嘩になってで、まあ喧嘩してたって出れないじゃないみたいな感じになって、でその普通の夫婦がいたんだけど、その夫婦の旦那さんの方が、じゃあ次は私が話をするって言ってまた話し始めるんですけど、まあこう今のさっき の、 その最初のさ怖い話をした段階でなんとなくは分かっていただけたかなって思うんですけど、何でもエロに絡めてある怖い話なんですよ。だからこうこれから先も全部エロが絡んでくるような怖い話なんですけど、あーでも一個だけエロじゃないかもしれないな、微妙にちょっとなんかそういうのもありつつって感じはあるんですけど、でまあ2個目は舞台が日本だと、うん、でそのまあなんかちょっと夫婦仲がちょっと冷え切ってきたから、じゃあ日本に旅行でも行って、でそのキャキャウフフしてこう新婚の頃の気持ちを取り戻そうじゃないかみたいな感じになるんです。ね、その結局じゃあついていくわみたいな感じになって奥さんと一緒に行くんだけど、旦那さんはその日本で偉い人たちに会いたいとかいう感じでパーティーに出てて、でその人たちと話に夢中になっちゃってるわけだから、その奥さんがせっかく来たのにベッドも何も使わないのみたいな感じになってるんだけど、いやでもこうやってお話をするのも大事なんだよとかってほっぽっとくわけで、そのほったらかしにされてる間になんかこう色男が出てくるとじゃ何あの人かっこいいみたいな感じでなんとなく奥さんがついていっちゃうのね。でそのなんとなくついていった先で座ってるとでかい絵があって、その絵がまあこう中途半端になんて上半身がちょっとはだけてるみたいな和風の女の人のこう絵なのね。で奥の方にまあ大きな穴があって、でそれになんか怯えてるみたいな絵なんだけど、その絵をじーっと見てたらまあ男の人、さっき言ってた、まあ、イケメンが出てきて、でこの絵について知ってるぞみたいな話になるんだけど、英語喋れねえからみたいな、でお互いに日本語喋れねえから英語喋れねえからって感じになってて、でなんとか名前は言えると。でこの絵は地獄を恐れてるっていう感じになって、地獄っていうのだけがなんかこう何聞き取れて、地獄ってなんだろうって奥さんがなるんだけど、まあその後旦那さんとまあ観光をするんですね。で観光する場所がお寺なんだけど、お寺だから横に墓地とかがあるわけで、その墓地とかがいっぱいある中をカシャカシャ写真撮りながら進むと。で奥の方に洞窟があって、まあそこがもう完全にお札とか貼ってあるヤバい系の場所なんですね。なんだけどその絵のこう暗い穴的なものに似てると。でそこからそのイケメンに声呼ばれてる感じがするってなるんだけど、まあ旦那さんにどこ行くんだとか言われてまあとどまるわけ、何事もなく。なんだけどその日の夜に寝てたら、まあ奥さんがその男の人イケメンとこうエッチしてる感じの夢を旦那さんが見ちゃうわけで、はっってなって大丈夫かとか言うんだけど、何があなたこそ大丈夫みたいな感じになって大丈夫大丈夫ってなるんだけど、またこう目を閉じたらその夢の続きを見ちゃうと。でその夢の中ではそのイケメンとまあセクロスしてるんだけど、途中からそのエッチしてるイケメンが鬼になっていくのね、見た目が。で鬼とエッチしてるっていう感じになるので、 そのだんだんだんだん鬼なんだけど、こう体がなんていうんだろう、腐っていくっていうか溶けていくっていうか、ま、ゾンビ的な感じになってくるわけで、そのしょうがないから騎乗位になるんだけど騎乗位をしてる間に奥さんがその鬼に対してこう鎖骨とか首とかこう頬とかに指を突っ込んでぐちぐちやりながらあーんあーんってやってるのね。そのシーンが異常にエロく表現されてるのねあ、これは分かってる、こういう性癖の人を、そういうなんかこう特殊な何かをこうあの、え、これ新しい何かに目覚めそうな作りになってる、やっべーって思いながら見てたんだけどそのちょっとずつ腐りかけてるというか、まあゾンビ的になってる鬼の中に手を突っ込んでぐちぐちしながら、あ、気持ちいいってなってんのね、もうなんか、こんなこのままじゃダメだって言って旦那がパッて起きたらもう朝になってて奥さんがいないと、どこ行ったんだってなって、まあ、いろんなところを探すんだけど、まあなんかそのうち帰ってきますよみたいな適当なこと言われて、で全然見つからないから、そのお寺のあのお嬢さん的な人に話しに行くので、その人だけ英語がちゃんと喋れるのね。で、その英語喋れるから妻がどこに行ったか知らないかみたいな言って、そしたらもうあの奥さんは連れて行かれたと。だからこのそのもともとは鬼がそのうちで修行してたやつなんだけど首を吊っちゃって地獄に行ったと。でその地獄に行ったから奥さんを連れて行こうとしてるんだよって。ねえ、しょうがないからお札を書いてあげると。でそのお札を奥さんに飲ませろって言い出すの。こんなものを飲ませろだってなるんだけど、まああの今すぐにやらないとあなたも奥さんももう元に戻れないぞとか言われて、やべえってなって旦那がダッシュして洞窟の中に入っていって、でもなんか半分以上こうもう人間じゃなくなりかけてる奥さんに無理やりなんかこうなんていうの、抱きつかれたりとかしつつ、こうなんとかお札を口の中にポンって放り込んでなんとか助かったっていうような設定になって、でそのこういう怖い話があったんだっていうので、まあ現実世界に、現実世界っていうかその怖い話をしてる館の方に戻ってくると。で奥さんに、いやよあなた、私と二人だけの秘密だって言ったのにみたいな感じ でその鬼とセックスして自分も鬼になりかけたとか、マジこんなふざけたこと言ってんじゃねえよって言って、まあ、あの夫婦喧嘩が始まるとってなるから、またさらにさ他の人が話しにくい空気になるわけでもやっぱりその外に出ようとしても出れないと。でしょうがないから、また次にじゃあ違う人が話しますってなって、ね、次の人はまあ映画監督なんだけど、途中で急にもうなんかすごいいい作品をいっぱい作ってた映画監督だったのに、急になんか作品を作らなくなったみたいな感じの監督なのね。でその監督が昔仲良くしてた男の子がいて、その子も映画監督だったと。でたまにそのチェスをするような間柄になって、でどんどんこう一緒にお話をしてて楽しかったみたいな感じなんだけど、途中でその遅刻しちゃうのね、約束してた時間に。で約束してた時間に行けなかったから、ごめん遅れてきたって言ったら、こう女と寝てるのね。でその女が出てきて、あら、あの人ならまだベッドよみたいな感じになってて、で、あ、いや、遅れて申し訳ないってなって、そので、なんだろう、その監督、どっちも監督だから説明がしにくくなるな。館にいる方の監督
はその結構女好きなんだけど、一緒にチェス打ってた方の監督はそんななんか女好きな感じしなかったのに、急にこう情熱的に目の前でチューし始めたりするわけね。え、あ、こんなやつだったんだ、こんな一面知らなかったぞみたいな感じになるんだけど、まあチェス打とうぜってなって、イチャつきながらもチェスを打つんだけど、もうなんか普段は何があってもチェスを手抜いたりとかしなかったのに、チュッチュしながら超手を抜いてると。でなんかはぁって思いながらも、そんな手でいいのかとか、大丈夫、これで大丈夫だからとか言って、まあ結局その普通の監督、その女好きだと思われてなかった方の監督が負けちゃうと。でそれからまあなんかずっと引きこもってて全然連絡がなくて、で作品も作らないわ、 誰とも音信不通になるわみたいな感じで、どうしたんだあいつはってなってる頃に、そいつから電話がかかってきて、今から会えないかみたいなことを言われるわけだから、館の方にいる監督が大丈夫かあいつみたいな感じでパッて行ったんだけど、パッて行った先にその監督いないわけで、その女だけがいて、で女と二人きりになって、初めて二人きりになって、で女が誘惑して、まあセクロス始まるんだけど、こうまあ普通にずっとこういないからいいじゃないみたいなこと言われて、とにかくずっとやりまくるのっていう最中に、まあそういう堕落した生活をずっと続けてて、でその堕落した生活を続けてる間に、そっちの監督の方から手紙が届いて、今どこどこで作品作ってるらしいわよって。で僕のことは何か言ってたかっていうと、いや別にあなたと寝たって言ったけど何も言ってなかったわよみたいな。は？寝たって言ったった？ってなって、まあこう超おこになって、君は何を考えてるんだみたいな感じで、その結局何、親友の女と寝てしまったのに、そのことを女が隠さない上に自分から話したバカじゃねえのって言って、その女と別れるのね。でもそれから先もずっともうその監督のことが気になって、あの女はどうなったんだろうとかいろんなことが気になってるんだけど、ある日その監督が亡くなったっていう連絡が来るのね。でその亡くなった監督のまた遺書っていうか、こう遺言があって、あなたにだけこれを見せてほしいって言われてフィルムを渡されると。で、まあ、上映はもう本当に一人でしか見れないようにするから、じゃあ見てってって言われて、で見てると、そのあれは実際に俺の女と寝たと思って君は気にしてるかもしれないけど、俺が仕組んだことなんだとね。そのずっとこうエッチばっかりしてて、俺はダメになるんじゃないかと思って、でもなんかあいつと一緒にいるとどうしてもそういう風になってしまうと。で仕方ないから、もうなんか逃げたいんだけど逃げれないってなったから、じゃあもう二人きりにすればあいつを誘惑するんじゃないかっていうので押し付けたんだよ。でその後なんとか逃げれたから、いろんな作品を作れてよかったっていうような話をするんだけど、その調べてるうちにあるフィルムを見つけて、そのフィルムがもう本当にワンシーンしか残ってないんだけど、そのワンシーンをちょっと見てほしい、お前にだけ見てほしいって言われて、でそのまあフィルムを再生すると、で再生するとその女が他の人間の血を吸ってるっていうシーンがあって、あいつは魔女だっていう感じになって、その人、まあなんていうの、魔女っていうかサキュバス的な、こう人の性と血をすすりながらどんどんどんどん長い間生き続けてる生き物で、人間ではないと。
いうのが分かった、やべえっていう話をこうみんなに怖い話だよってしたんだけど、親友の女を寝取ったっていうのをそういう怖い話っていうことにして、私たちは真面目に話をしてるのに、あなたはそのこれを怖い話だって言うのみたいな感じで、またこう喧嘩になると。でもそんなことをしててもやっぱり出れないじゃない、じゃあもう最後の一人もちゃんと話してみたいな感じになって、で最後の一人がまあこう最後だけエロくないんだよね。うん、でその最後の人は双子の兄がいると。でその双子の兄の話が怖い話だから怖い話を始めるよって。で自分のお父さんとお母さんはなんかまあ10人兄弟で、で貧しいこうブドウ園というかワインを作るまあ一家だったと。であの奥さんがなかなか子供ができなくて、いつできるのみたいなことを言われるんだけど、結局そのまあそのうち出てくるわよみたいな感じになって、で妊娠したって分かってる頃に旦那が他のこう女と浮気してるわけね。その子供ができた、やったーってなった時に、なんか調子悪いぞってなって病院に行ってしたら、そのなんていうの、こうさお腹の中、寄生虫なんだけどお腹の中でさ栄養をさずっと取っていく虫いるじゃん。工事やばでそれがいると。でそいつも殺すこともできるんだけど、そいつを殺すってなるとすごい血が出ちゃうと。でいろんなエネルギーを使わなきゃいけなくなるから、子供が生まれてくるまでは殺さない方がいいと。じゃあどうすればいいんですかっていう話になって、いやそれは子供と一緒に育てなさいって言われるの。だからもう奥さんはこう貧しい家庭なのにずっといろんなものを食べ続けなきゃいけなくて、でも食べても食べてもお腹が減ると。でそのなんか食べても全部虫に食べられるっていう感じで、こうお腹の中にいる間からその女の子はずっともう空腹だったっていう記憶があるんだけど、両親が喧嘩してても悲しいとかいう気持ちもその虫と一緒に感じられるから、本当は虫と仲良しで双子の兄弟みたいに思ってたんだよって。でもお腹の中の状況はまあ奥さんには伝わらないから、お母さんには伝わらないから、だからわからないし、虫のことをずっと殺したいって思ってたかもしれないけど、そんなことはないんだよみたいな感じで、まあ無事に生まれてくると、子供だけね。でそのなんとか生まれてくるんだけど、その後もう奥さんは気が狂っちゃってブワーってなって、でまあ旦那がその外に作った女と出ていくにあたり、精神的に奥さんがおかしくなったから子供も連れていくのね。なんだけどその連れて行かれた先でその女の子がとにかく物を盗むと。そのなんていうの、食べ物をすぐ隠すのすごい、なんか今すぐ食べるんじゃないんだったら持っていかないでみたいなこと言われるんだけど、こそこそ隠すの。でなんで隠すの、今ちゃんと食べればいいじゃん、自分の分だけ食べなさいみたいなこと言われるんだけど、そうやってちゃんと食べないで持って帰って隠してってするから、もうその新しいお母さんにこうあなたはダイエットした方がいいわとかって言って こう物を与えられなくなるのね。ってなった時に、もうあいつ殺してくれないかなって言い出すの。したらその双子として育ってきたでかい虫がとにかく餌としていろんなものを食べさせてもらってたから、恩を返してあげるっていうか、そんな感じで、まあ寝てる奥さんの布団の中に入っていって、まあ股から入っていくんだけどっていう感じだから、あらあら旦那さんたらまた積極的ねみたいな感じで、うふふみたいな感じになってんだけど、急に腹お腹の中にグッて入ってくるから、痛いわみたいな感じになって、でいや俺は何もしてないみたいなで救急車だ救急車を呼べってなって、でなんかいやなんか奥さんが苦しんでるんだけど、でも俺は何もしてなくてってで、なんかそんな中ニヤッとしながら子供がクッキーを食べてるっていうような終わり方で、怖い話だったねっていう感じになって、そういうことがあったんだよって、怖い話終わりってなるのね。でそれで全員の怖い話が終了しましたってなるの。ってなったら全員が話したら、いやもう素晴らしい話だった、じゃあ出れるってなるじゃん普通は。そのもともとそういう映画監督がそういうことをして役者を試して閉じ込めてたんだけど、結局出してあげたんだ、怖い話をしたら出してあげたんだよっていう話だったから、じゃあもうみんなの話が終わったから出ていけるっていうふうになるじゃんって。でも実はそうじゃなくてっていうところがまた面白い結末になってると。でその結末がまあそのファンさんの言う大好きな誰も救われないエンド、鬱エンドになるよっていう話でまあエロい話でありながら、でも怖い話でもあり、やっぱりちゃんと B 級だから、いやいやそれはねえわみたいな話もあり、でもその一個一個新しい性癖に目覚めそうだみたいな、こう深い感じのエロになってるわけだから、怖い話ちょっとっていう人も、なんだエロいじゃんっていう感じでも見れるし、だし怖い話好きな人は結構怖くできてるじゃんっていう感じで、でまあなんて言うんだろう、退屈な映画でも全然見れるよっていうような人なら、最初から最後までちゃんとしっかり見れるような面白さではあるなっていうような作品でしたね。なんでエロもあり怖さもあり、まあ、シナリオも鬱であり、もう私にとってこう久々な大ヒットだったかなっていう感じで、まあそのファンさんが好きな映画は毎回言うけど、一番好きなのはミスト、まあ、ミストは、まあ、またそのうち話すかもしれないけど、超絶望的エンドの話で、で Hulu のやつで話したやつなんだけど、ゾンビリミットっていうのが自分の中で結構こう最近は上位に入ってる、その最終的に誰も救われないエンドの鬱エンドのやつで、で、ね、あと前から好きだなっていうのだと、まあダークナイトとか バットマンの話のやつね、で、ね、ジョーカーと戦うやつが一番好きなやつなんですけど、まあこう何が正義なのかわからない、悪だってかっこいいじゃねえかみたいな作品ですね。なんで結構こう好きだなって思う作品が鬱な傾向にあるんですね。で久々に鬱でもなく、あその映画結構好きだよって言われるようなものになってくると、ちょっとマイナーみたいな 感じになってくるんですね。あのディズニー映画なんだけど、ウォーリーっていう作品、誰も何も喋らない一言もっていうような作品があって、それが個人的にはあの鬱ではない感じで、そこそここう温かい気持ちになりつつ見れるっていう映画の中では珍しく好きなタイプなんですけど、それぐらいな話で、他は何でももう最後誰も救われないっていうのが好きなんだなって最近ちょっと気づいて、あ、うつエンド素晴らしい、ここでみんな、いや映画だからハッピーエンドだよね、わかるわかるじゃなくて、よっしゃみんな殺せ、誰も救われねえみたいな、そういう世界を作ってしまった監督、もうなんか大好きだよねという感じで、今回はエロもあり怖さもあり鬱もあり、もう最高でしたねそんな感じでデスルーム、今もう、まあ、エロい話怖い話っていう部分は全部したんですけど、最終的にどうなるのかっていうのと、映像になってみるとどういう話だったのか、あーこれファンさんに言ってたこのシーンなっていうのを、こういう映像にしちゃうみたいな感じに出来上がっているので、そこはまあぜひね、あの、プライム会員の方は無料で、そして、DVD を買いたい方は1890円で、ね、せっかくだからプライム会員になるぜっていうこと方は3900円でっていう感じで、あの見てもらえると楽しいかなと思います。はい、まあ、そんな感じでなんだかんだそろそろ50分ですね、今47分かなっていう感じで、もうね防音室の中がね今湿度が 90% で30度超えてるんで汗だくだし、その窓のところがちょっとガラ一部ガラスになってるんですけど、もう曇って外が見えない状況なんですねだからまあこの辺りで終了していこうかなと思います。という感じで、まああのフールのやつだけじゃなくプライムのやつもやってよっていうことだったので、まあ、第1回放送ということでいかがだったでしょうか。まあ、ちらほらと見てはいるので、機会があればまたやるかもしれないし、今回だけで終了になるかもしれないしみたいな感じで、はい、あのなかなかねこうエロもあり、そして怖さもあり鬱もありっていうような映画はないので、こんなに長く語ることっていうのは多分ないとは思うんですけど、まあまたねその機会があればやりたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけでポレポレ今回は終了です。お相手はまさきファンでした。